天地万物の作り主、生ける誠の神様、あなたはご自身の一人子イエスを与えられたほどにこの世を愛してくださいました。このあなたの愛を心から感謝いたします。どうか私たちがあなたの愛に応え、互いに愛し合って共に生きていくことができますように、聖霊の助けをお与えください。あなたがご存知のように、私たちの世界では依然として憎しみ合い、争い合い、殺し合いが繰り返されており、その上新しい戦争の危険が迫っています。これは決してあなたの御心ではありません。あなたの意志に背き、そして結局は自らを破壊している私たちの世界をどうか憐れんでください。悪循環をどうしても断ち切ることができないでいる私たちの罪と弱さと愚かさをどうかお許しください。しかしあなたはすべてを新たにすることのできる方であると私たちは信じます。あなたは主イエスの十字架と復活のゆえに新たな希望を与えられる全能の神でいらっしゃいます。どうか私たちを、また全世界に置かれている教会と主イエスを信じるすべての人々を強めてくださいますように、そしてこの憎しみに満ちた世界に愛の世界を築き上げることができますように力を与えてください。私たちの教会がしばしば声を揃えて歌いますように、世界に愛がやってくることができますように切に祈ります。造り主なる御霊よ、今私たちの世界においてください。教会に連なるお一人お一人のために祈ります。愛する家族を失って今なお寂しさの中にある兄弟姉妹を慰め、新しい希望の光の中で生きることができるように支えてください。教会に来ることができないご高齢の方々や病気の友を守り、不安や悩みを抱えている人々を励まし、孤独な人を慰め、道を求めるともにあなたの光を照らし、旅行中の友の旅路の安全をお守りくださいますように、洗礼を受けるための準備をしつつある友があります。どうかあなたご自身が良い導きをお与えくださいますように、教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々に今週もあなたの恵みが豊かでありますように、この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださって、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように祈ります。また礼拝後の技の上にあなたの祝福がありますように、これらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。しばらく前からヨハネ黙示録について日曜日にお話をしておりますけれども、ようやく第10章まで来ました。ほぼ半ばですね。でこの辺で これまでのあらすじを振り返って再確認しておきたいと思います。でこの黙示録を書いたのは小アジア、つまり今のトルコの西の方ですけれども、その辺の教会の指導者であったヨハネです。詳しいことは分かりませんが、ヨハネという名の人物がこれを書きました。紀元90年代にこのヨハネは捕らえられまして、パトモスという島に幽閉されました。私たちのこの教会の仲間の一人が先月でしたか、トルコ地方を旅行されまして、ぜひこのパトモス島に行きたい、その計画を楽しそうに私にお話しくださいましたけれども、残念ながらパトモス島には行けないということになりまして、その報告をこの間伺ったところです。そのパトモス島に幽閉されていた。でこれはローマ帝国によるキリスト教徒迫害の一環であります。でこういう状況の中でキリスト教徒たちの中には、教会はこれから一体どうなるのか、そして世界はこれからどうなるのか、でこういうことについての不安が非常に重くのしかかっていました。そういう状況であります。今私たちはこの世界の動きを見ていて、やはり不安を感じていますけれども、まあ似たところもあり違うところもありますが、どの時代の人たちにもいろいろな形で不安というものはつきまといます。でそういった不安の中でヨハネはパトモス島である日曜日に幻を見ました。で幻を見るということは聖書では単なる心理現象ではないんです。神様が歴史を支配して導いてくださるという、そのことを信じて、その信仰によって将来を見るということでしょう。信仰によって将来を見る。で私たちの世界にはいろいろな苦しみがあるし矛盾もあります。前途にはさらに耐え難い苦しみが待ち受けているかもしれません。しかしボンヘファーが書いた有名な言葉ですが、神はすべてのものから最悪のものからさえも善を生まれさせることができ、またそれを望まれることを信じる。神はすべてのものから最悪のものからさえも善を生まれさせることができ、またそれを望まれることを信じる。でそのように信じて将来を見る。ですから将来を信じる。でこれがヨハネが見た幻の意味であります。ただなんとなく何かが見えたっていうのではありません。信仰によって将来を見るということです。そこでちょっと脇道にそれるようですけれども、2週間ほど前にこの渋谷区の区政施行70周年というお祭りがありまして、その記念の講演会が渋谷の公会堂でありました。私は普段はそういうところには行かないんですけれども、その時は大江健三郎さんが講演されるというので出かけていきました。ものすごい雨の日でありまして、ずぶ濡れになりましたけれども、大江さん の, 見あの講演を聞いてきたんですね。あの方はたくまざるユーモアがあっておかしな話をいろいろなさいましたけれども、渋谷区との関わりとかそういうことをいろいろ話されましたけれども、その中で心に大変心に残ったことがあります。彼の親しい、友人といいましょうか、その思想のを同じくする仲間といいましょうか、 パレスチナ出身で今アメリカに暮らしているサイードという思想家がおりますけれども、この人の言葉を惹かれまして、世界をどう見るか、短期的に見ると悲観せざるを得ない、明日のこととか1年先のこととか、そういう短期的に見ると悲観的にならざるを得ない、しかし長期的には私は楽観していると。そのサイードという人はそう言ったらしい。で、そのことについて私は全く同感ですと大江さんがおっしゃいました。で、私はやはりそういう歴史の見方があると思っています。黙示録もそうです。目前に迫ってくることについていろいろ書いてありますが、それは災いという形で描かれます。災いが起こる。しかしもっと長い視野で見ると、最後に終末の完成という日がやってきて、21章に書かれてありますように、新しい天と新しい地が現れる。そして21章の3節には、その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。そして玉座におられる神が、見よ、私は万物を新たにすると言われます。それが黙示録の最後に出てくる言葉でありまして、ですからこのひどい状態で、それがますますひどくなっていって世界は滅びるというようなことを考えているのではないのです。最後に終末の完成が来る。で、これが黙示録の思想でありまして、この点では大江さんが言われた言葉と共通するところがあります。短期的には悲観せざるを得ない、しかし長期的には私は楽観している。で、彼がそこまで考えているとは私は思いませんが、黙示録のものの考え方の中にそういうことがあるということをここで申し上げておきたいと思います。で、私たちがヨハネ黙示録を学ぶ意味というのはそこにあるんじゃないでしょうか。そこで少し話を進めますが、で、このヨハネは5章でこう書いています。7つの封印で封じられた巻物が神の右の手にあるのが見えた。で、これ5章の1節ですね。で、この7つの封印で封じられた巻物というのは、世界史の将来がどうなるかということについて、神以外には誰にもわからない、そういう意味です。7つの封印で封じられている。で、ヨハネはそのことを知って非常に悲しんで激しく泣いていました。すると泣くなという声が聞こえてきて、子羊、つまりイエス・キリストだけはその巻物を開くことができると、こういうふうに告げられます。これが5章の5節でした。大変慰め深い言葉でありまして、イエス・キリストは世界史の将来を明らかにすることができる。これはどういうことでしょうか。私はこう考えています。イエスという方は神の愛というものを通して世界を見た方です。世界は神の呪いのもとにあるとか、 そういうふうには決して考えなかった方です。神は世界の愛のもとにある。でその愛の中に世界史の意味も方向も明らかに示されている。イエス・キリストが世界史の将来を開くというのはそういうことだろうと思います。ですからヨハネの第一の手紙の4章にこう書かれているのは、私は心からアーメンと唱えながら受け入れざるを得ないんです。4章の9節以下、ヨハネの第一の手紙の4章の9節以下、神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。でちょっと飛びますが、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。私たちは先ほども言いましたように、先が見えない不安な時代に生きています。しかしそういう時代に生きておればこそ、今こそこのメッセージを真剣に受け止めるべきではないか。話をさらに続けますと、その子羊は封じられた7つの封印を次々に開いていきます。これが6章の1節以下ですね。そして子羊が第7の封印を開いたとき、これは 8章です。7人の天使がラッパを手にして現れ、彼らがラッパを吹くと次々に終末の前兆である災いの幻が見える。そういうふうに話が展開していきます。で以上がこれまでのあらすじであります。もちろん先ほども言いましたように、その争いの幻が次々に見えたからといって、世界史が破滅と絶望に向かっているというのではありません。決してそうではない。最後に希望がある。しかしそれに先立って苦しみが与えられる、そういうことでしょう。苦しみというのは終末の希望の前兆に過ぎません。で私たちの人生にはいろいろな苦しみがありますけれども、その苦しみを通して私たちは喜びに達することができます。ベートーベンは苦しみを通して喜びへって言いました。で本当にそうだと思います。で私たちの人生にはいろんな苦しみがありますけれども、それをくぐり抜けて終末の希望、喜びに達する。でこの後で11章になりますと、第7の天使がラッパを吹くんですね。そして新しい災いのシリーズが展開されるんですけれども、それまでにはまだ少し間があります。で今日の箇所10章はそれまでの幕間の劇といいましょうか、あるいは音楽的に言えば間奏曲です。インテルメッソですね。でそういうものとしてこの10章を読んでいきたいと思いますが、で今日の箇所でヨハネは7人の天使たちとは別にもう一人の力強い天使が雲を身にまとい天から下ってくるのを見たと書いています。でこの天使は2節には、頭には虹をいただき、顔は太陽のようで、足は火の柱のようであったと言うんですね。でこういった表現は雲をまとうとか、天から下ってくるとか、頭に虹をいただくとか、顔が太陽のようであるとか、 足が火の柱のようであるという、こういう表現は神の権限を書く際に聖書がよく用いる聖書的な表現です。で、2節に右足で海を左足で地を踏まえていたってありますけれども、これもそうですね。その力が全世界に及ぶという意味であります。4節に獅子が吠えるような大声で叫んだとか、7つの雷が語ったとかって書いてありますけれども、これも神の言葉の大きな力を示すものであります。そういう書き方です。表現方法です。一体何をヨハネはここで言おうとしているんでしょうか。で、私はこう考えています。神の言葉に彼は出会ったのです。真実な言葉に出会ったのです。そして真実な言葉に出会うとき、私たちはよく雷に打たれたような気がするという表現をいたしますけれども、まさにそういうことがヨハネには起こったんじゃないでしょうか。神の真実な言葉に彼は打たれたのです。雷に打たれたように打たれたのです。そして震撼した。で、聖書を読むとそういうことはよくありまして、例えばモーセがシナイ山で十戒を与えられた時がそうです。出エジプト記の19章にこう書いてあります。雷鳴と稲妻と厚い雲が山に臨み、角笛の音が鋭く鳴り響いたので、宿営にいた民は皆震えた。これなんかそうですね。十戒という神の言葉が与えられた時に雷に打たれるようにして震える、そういう経験を人間はいたします。あるいはイザヤが預言者として証明を受けた時も、これはイザヤ書の6章ですが、神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた、そう書いてあります。新約聖書から引きますと、例えばパウロという使徒はそれまでキリスト教の迫害者であったわけですけれども、これから連中を捕らえてひどい目に遭わせてやろうと思ってダマスコに急ぐ途中で、突然なぜ私を迫害するのかという声を聞きます。イエスの声でした。なぜ私を迫害するのか、使徒言行録の9章にそういうことが出ております。で、このイエスの声を聞いたときに、パウロは地面に倒れて目が見えなくなりました。そして3日間は物も食べられなかったと言います。そしてそれを境に彼は変わります。キリスト教の迫害者から伝道者に変わるわけですね。で、神と出会うとき、神の言葉、真実な言葉が私たちを打つとき、そういうことが起こります。で、そういう神と人との出会いについて聖書はしばしば語っているということは皆さんもご承知の通りです。で、おそらくヨハネはここで圧倒的な神の言葉によって自分の使命を再び自覚させられたのではなかったでしょうか。雷に打たれたように彼は震えます。で、その圧倒的な神の言葉とは7節です。もはや時がない。第7の天使がラッパを吹くとき、神の秘められた計画が成就する、そのことを語らなければならない。で、この使命を彼は恐れを持って自覚させられたのでありました。ですから11節にはそのことがはっきりと書いてあります。あなたは多くの民族、国民、言葉の違う民、また王たちについて再び予言しなければならない。再び予言しなければならない、こういうふうに 予言をするという使命を彼はここで再び非常にはっきりと自覚させられたということでありましょう。でそこでその天使が語った言葉の内容を彼が書き留めようといたしますと、書き留めてはいけないと言われました。禁じられました。これは大変興味の深い点であります。で私たちの経験の中でもあることだと思いますけれども、本当に大切な言葉を、それを語るのが誰であれ、妻であれ、夫であれ、あるいは子供であれ、友人であれ、先生であれ、本当に大切な言葉が語られて、それを聞くとき、私たちはノートを取るでしょうか。全神経を聞くことに集中します。一言一句聞き逃すまい、全神経を聞くことに集中します。ノートを取る必要なんかないし、またそんな余裕もありません。そしてこのようにして聞かれた言葉の内容は一生忘れることができません。おそらく皆さんにはそういう言葉を聞いたという経験がおありでしょう。私にもあります。ですから書き留めてはいけないと、ノートなんか取ることはないと、全身全霊を集中してその言葉を聞くということが大事だ。学生の頃、先生の講義を聞いていて、やはり同じような経験をしました。本当にこれが大切だなと思われたときに、ノートを取る、鉛筆を持っている自分の手が動かなくなりました。そしてただその言葉に聞き惚れました。そしてその言葉は残りました。そういうことではないでしょうか。書き留めることはない。で、このようにしてヨハネは天使の手から大切な言葉を受け止めたのです。で、それを八節では、開かれた巻物を受け取ったと書いてあります。開かれた巻物、はっきりした言葉で明らかにされた内容、そういう言葉を私たちは受け止めた、受け止める。そしておかしなことに、天使はその巻物を食べなさいと言います。で、巻物というのは多分羊皮紙からできていますから、羊の皮からできた、あの紙のように薄くなめされたものでありますけれども、それを食べるなどということは普通私たちは考えられません。チャップリンの映画に、お腹が空いてたまらなくなったときに自分の靴を茹でて食べるというシーンがあります。釘をこう抜いたりして、お魚のトゲを抜くみたいにして、そういうのはあり得る話かもしれませんが、普通巻物っていうのは食べるもんじゃない。しかしヨハネはそれを食べてしまいました。さっきエゼキエル書の3章を読みましたけれども、あそこでもエゼキエルは巻物を食べています。エレミア書にも同じような表現があります。預言者っていうのはそういうふうに神の言葉を食べるんですね。で、おそらくこれは神の言葉を完全に自分の血肉にするという、そういうことなんでしょう。で、私ぐらいの年配の方々には覚えがあるかもしれませんが、 私のクラスメートに中学の時の変なのがおりまして、コンサイス英和小辞典という、これを初めのページから終わりまで、その全てのページに載っている言葉を片っ端から暗記するんだと言って、それを実行した男がいました。聞いてみるとそういう人は珍しくはないということでした。片っ端から覚えていって、覚えたページは食べてしまうというんですね。で、これは英語を完全に自分のものにしたいという気持ちから、そういうことをやったんだろうと思いますけれども、少し似通うところがあります。預言者が神の、言葉が記している巻物を食べるのは、神の言葉を完全に自分の血肉にするという、そういうところから出た行為だろうと思います。味はどうだったか。ヨハネが食べた巻物の味というのは十節に書いてありますが、口には蜜のように甘かったが、食べると私の腹は苦くなった、お腹を壊したんじゃないかと私はちょっと思いましたが、これは仲介書などを読みますとこういうことだろうと思われます。間もなく神の秘められた計画が成就する、そして終末が来る、そのことをヨハネは全ての人に語らなければならない。で、その終末が来る、でそれは必ずしも悲観すべき要素だけではない。先ほど申しましたように終末の完成ということがあるわけですから、必ずしも悲観的にだけ受け止めては受け止める必要はないことなんですけれども、しかし聖書によると終末が来るということには前兆として多くの苦しみが伴います。ただ最後には全て良くなるっていうのはそんな甘い話ではないんです。最後には一切が新しくされる、全ての涙は拭われる、そして神の支配が完成する。最後にはそうなる。しかしその前兆として多くの苦しみが現れる、災いも起こる、そういうことです。ですからその意味でそれは苦いのです。このメッセージは、神の秘められた計画が間もなく成就する、終末が来る、でこのメッセージはその意味では苦いのです。でけれどもマルコの福音書の13章に書いてありますように、最後まで耐え忍ぶ者は救われる、苦しみを通して喜びに私たちは達することができる。その意味でそれは甘いのです。この上なく甘美なメッセージです。でこのように苦い、一方で苦いけれども、しかしこの上なく甘い、そういうメッセージをヨハネは語ります。教会もこういうことをこの世界の中で語り続けなければいけないんじゃないでしょうか。苦さと甘さの二つを備えたメッセージを、そのように私がこの今日の箇所から教えられました。お祈りをいたします。主なる神様、あなたの秘められた計画がやがて必ず成就して終末の完成が起こるということを どうか信じることができますように。その前兆として現れるさまざまな苦難とともに、この喜びを信じて生きていくことができますように。そして私たちの教会がそのようなメッセージを語り続けることができ、証しをすることができますように力を与えてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の22番、これはこの前、皆さんと一緒に練習した歌でありますけれども、この22番の5節までありますが、4節まで歌います。